はい、どうもダンスナウ編集長の場所です。このポッドキャストではダンスという表現にあらゆる角度からスポットを当てることをテーマに、毎回シーンで活躍するダンサーやクリエイターからこれまでの活動、さらに思考の転換点などを聞いていくトーク番組です。第2回目となる今回は、既存のダンサーの枠にとらわれずアーティストとして自分を発信していくかなたさんにインタビューをさせていただきました。このインタビューの前半では、かなたさんがストリートダンスに目覚めたきっかけから、昨年開催された単独公演0477での努力と成功、またその一方でダンスをやめようと思っていたと語るダンサーとしての葛藤について伺っています。そして後半では、コロナ禍で発足したオンラインサロンチームかなたでの活動から、かなたさんのメンタルの強さとその原体験など、よりパーソナリティを深掘りしていく内容になっています。普段は語られることのないアーティスト活動への考えや思い、また魅力あふれるかなたさんの人間性を知れるインタビューとなっていますので、ぜひ最後までご視聴ください。
かなたです。26歳です。ジャンルは強いて言うならジャズヒップホップと言われているジャンルですけれども、基本的にはフリースタイルというか自分のスタイルな感じです。あとは最近の活動はアーティストの振り付けしたりとか、あとはミュージックビデオとか見てたりとか、あとなんかウェブ CM とかの広告で踊ったりとか、まあレッスンをしたりとか、そんな感じです。
ダンスは何歳からやる？
ダンスは小学3、2年生か3年生ぐらいからやってます。
何きっかけで？
それはモームスになりたくて。
モームス？
そう。そう。
世代か。
そう、超なりたくてダンスを始めました。
テレビで見て？
そう、多分自分で家とかでめっちゃ踊ってて真似して、はい、それを見てお母さんがあのスタジオに入れてくれたって感じ。
それって、まあ、今のジャンルとはまた別じゃないですか、アイドルの振り付け、で今踊ってる、まあ、ソリというのダンス、そこの最初はどういうダンスを踊ってるところから始まったのかな？
最初はだからモームスのダンスを真似してて、でそっから地元のそのスクールに通った時にスマップのバックダンサーやってるっていう先生が地元で教えてて、名前も思い出せないんですけど、そういう人がやってたので、そこ習いに行ってこうダウンアップとかやってた。
うーん、なるほど。
そう、でもやっぱダンス習い始めた時から、あ、そのダンスの基礎的な部分を学ばないと何も踊れないんだっていう感じの感覚だったから、とりあえずモームスになりたかったけど、そのヒップホップの基礎とかジャズの基礎から始めたっていう感じで、でそのそれをやってるうちにだんだんこう、あ、ダンスってすごい奥深いなみたいな、でダンスをもっと踊りたいってなって、で歌って踊るってよりかはもうダンスに集中したいみたいになっちゃってたね、結構割と早い段階で。
なるほど、じゃあちょっとなんかグラデーションというか、アイドルから始まって、まあ、スマップだったらもうちょいよくダンスとかも、そういう要素も入ってきて、ストリートの方に徐々に流れていく。
そうです。
今でも、なんだろうな、アイドル、まあ例えば今だったら K-POP の振り付けとか踊ってる人って結構ストリートの人でも多いと思うんですけど、そういうところを踊りたいみたいな欲みたいのは今あったりします？
踊りたいとは思わないけど、でも可愛いよね普通に、なんかキャッチーな振り付けだったりとか、そういうのをなんか踊ってみて、彼も振り付けする側の人間だから、なんか勉強になる点はあります。
それこそ鈴木愛理さんと踊ってる動画が上げてましたけど、あの時は
あれは愛理が久しぶりにダンスしたいみたいな感じで言ってて、でまあ流行りのその K-POP の振りをじゃあ一緒に覚えてやろうよみたいな感じで練習しましたね。そう。
後藤愛理さんとは 学校が。
そう、高校の同級生で、うん、ずっと仲良くて、で愛理のソロの活動の振り付けもカンがやってるんで、そう、なんかそういうなんて言うんだろう、友達関係からのこう一緒に仕事をできてる関係なんですよね。そう、なんかアイリーの楽曲はほぼ私が振り付けしました。そう、そう。
それはハロプロ、ハロープロジェクトですよね。
そう。
あいつハロープロジェクト側から依頼があって。
アイリ
ー。おー、
うん、そう、アイリーから電話が来て、今度ソロの活動するんだけど、振り付けてくれないって言われて、もちろんって言って、そう。だからそれまでは普通に。もう友達、
はい、
一緒に仕事はしたことがなかったから、そこで初めて、そう、そうそうそう、でも変わらず仲はいいです。
ありがとうございます。よしきは、
ちなみにそのスタジオに通ってたじゃないですか、
うん、
小さい頃で、
うん、
なんかこう厳しくされたりとかないんですか？例えば俺お母さんにめっちゃいけって言われたりとか。
あったと思うよ。でも辞めたいって思ったことあったかもしれないけど、そこまではいかなかったね。なんか楽しい、こうもっと追求する気持ちの方が多かったから、あーなんか全然できないなとかっていうことはいっぱいあったけど、うん、辞めずにここまで来ちゃいましたって感じ。、うん、
なんかあんまその辞めたいと思っても実際に切るほどの
そう、なんかあとね、多分すごい負けず嫌いだから、なんかできないかった自分に悔しくなっちゃうね。だから結果を出せなかったとか、あの子よりちょっとできてなかったとかっていうことがあると、やめる方が悔しいのよ、カナからしたら。やめたらもう終わりじゃん、試合が。だからやめてないって感じ、
うん、
そう、やめずになんかもうここまで来ちゃって。そう、
この後どうなる？
え？この後どうなっていくんだろうね。でもまあなんかダンサーのその、まあ、この活動もそうだと思うんだけど、その一人なんかバックダンサーとかじゃなくて、ダンサー一人がもうアーティストっていう形で、もっとその世の中の人が、あ、ダンサーってこういうことしてるんだとか、こういう人がいるんだっていうのが、なんか知られるような活動を したいから、だから今まで結構バックダンサーっていうのをやってきたりとか、振り付けっていう裏方のことやってきたけど、そうじゃなくて一人のその一アーティストとして、まあダンス表現するものがダンスだけども、いろんなこう活動、例えばじゃあなんかダンサーの人が演技をしたりとか、なんかモデルウォーキングをしたりとか、まあ、歌ったりとか、何でもそういうことが、なんか一個のダンスだけじゃなくて、こういろんなことがダンサーできるよっていう表現の幅がいっぱいあるよっていうのをカナはこう証明したいというか、それをやってダンスっていうものがもっと出口が多くなればいいなって思うから、そういう活動をしたいなって思ってる、うん、
それこそ具体的な肌を固めてた活動として、うん、去年やってた公演、
うん、そうそうそう、
単独公演やってたと思うんですけど、うん、そのことについて。
そうだね、その時もあれだね、もう本当そういうことやってる人があんまいなかったから、例えばチームでまあやるっていうのもまああったけど、カナの場合もなんかその一人個人としてシシドカナタっていう、もうアーティストとしてやりたかったから、結構大変だったんですよ、もう準備も一人だから。で1時間一人で踊り続けるっていう内容だったから、そう、もうマジできつくて、体力もそうだし、まあ、考える能力もそうだし、で照明映像とかもいろいろあるじゃないですか。でお客さんも全部自分で、基本的にはチケットを手売りで売ったりとか、そうことをしてたから、結構大変だったけど、やってよかったなって思う点は、なんかこれができるんだよっていう一つの証明で、計700人ぐらいの方が来てくれて、で2回公演だったのかな、そうで700名の人をかな一人で 呼べたっていうこの結果がまず残ったから、それはなんか一歩、ダンサーでもただのダンサーでもこういうことができるっていう証明になったかなっていう感じです。
なんか多分普通のダンサーが単独公演やるってなって700人もの人が来るってなかなか想像がつかないんですけど、うん、なんかその集客をするためにカナダさんがなんかどう具体的に行動したのかなっていうのが、
そう、なんかそこが結構、まあ25の時かカナダ公演やったのが、で19ぐらいから本格的にダンスの仕事をいろんなアーティストの方に使わせてもらったりとかしてたんだけど、その期間もうずっと単独公演やりたいなって考えてたから、その間に自分のファンをどれだけ増やせるかとか、その間に自分をどれぐらい知ってもらえるかっていうところにカナは結構フォーカスしてて、だからその一瞬で単独行動をやる公演をやるから頑張ったってよりかは、その5年間ぐらいに積み重ねてきたこう知ってくれてる人たちがいるから、その人たちにじゃあカナの改めてダンスを見てもらうきっかけを作ろうと思ったのが大きいかも。そうだから、その公演やるためにいっぱい呼ばなきゃってよりかは、こう今まで応援してきてくれた人たちが増えてきて、その人たちに向けて、まあ見たことない人も、まあもちろんじゃあ一緒に友達を連れてきて見てほしいとかもあったけど、基本的にはその5、6年の積み重ねの間の人たちにこう生で見てほしいっていう感じだったかな。そうそうそう、
もうずっとその期間、うん、まあ自分でやりたいことを発信し続けて、
そう、
まあ徐々にファンというか、
そうい
う人たちがついてきて、
そう、ね、結構インスタでそのいつも応援してますとか、まあダンス投稿したら今日も元気をくれてありがとうございますとか、なんか涙が出ましたとか、そういうコメントしてきてくれる人たちが結構いたから、なんか映像じゃなくて生で見てほしかったっていう気持ちもあったから、そう、だからダンサーを呼ぶってよりかは、そのダンスやってないそういう人たちに向けた公演でしたね、あれは。うん、
実際その人たちがあなたさんの公演を見てどういう反応をが具体的にあったとか、
ね、結構なんかすごくわざわざ東方から来てもらったりとかしてて、飛行機乗って来ましたとかいう子もいて、そう、すごいなんか伝えたいものというか、生のこのカナのダンスの魂は伝わったかなとは思います、反応を見てると。
それをカナタさんの公演を見てダンスを始めたみたいな人
いるのかな、どうなんだろうね。でも多分見るのが好きな人の方が多いかも、カナのファンの人たちは、こうダンスできないけどカナのダンスを見たらなんか気持ちがこうなんかテンションが上がりますとかっていう子の方が多い気がする。で結構ダンスをうまく見せたいとかってよりかは、最近もうそこにこうフォーカスを当ててて、ダンスをやってない人が響くダンス、なんかダンサーの中でやばいやばいってよりかは、もうそうやって広がらないじゃん。結構まあこうアングラな世界というか狭い世界だから、そこであこの技ができるとか、あなんかぶちかましてるとかってよりかは、ダンスをしてない人が見てあこの人がこういう気持ちで踊ってるんだって思えるダンスをしたいっていうのが意識的にあって、だからあんまりクラブイベントとかでも踊らない理由がなんかそこで、ダンスの人、ダンスやってる人に向けてっていうよりかは、ダンスやってない人に発信してる感じ、ダンスを、カナの場合。
カナタさんがその公演をやった前後、やる前とやった後でカナタさん自身の変化というか、そういうのがあれば聞きたいです。
でもやってよかったなとは思うよ。自信につながるっていうか、一つまたあこれができたからまた次あれができるっていうステップが見えたから、それは良かったなって思います、
うん。まあ、さっきその、まあ、ダンサー以外の人も楽しめるダンスで、まあ、そういう、まあ、さっきもちょっと前に話したんですけど、 K-POP を最近踊ってるダンサーさんたちとか、まあ、アイドルの振り付けとかを踊ってるダンサーさんたちが多い、うんっていう話をしたんですけど、うん、カナダさん自身はまだそういうところの振り付けをどう思ってるのかなっていう。 金さん自身にそういう音楽で自分から発信して踊ることって
K-POP？
はい、あります。
うん、別にいいと思うけどね、うん、なんかそれで知ってもらうきっかけになるんだったら全然やっていいと思うし、カナも本当にじゃあこれ自分がカバーしたいなっていうのがあったらやるとは思うけど、そう一つの発信方法としてそういうメジャーな音楽だったりとか流行ってる音楽で、まあ、コピーして踊るっていうのは全然いいことっていうか発信方法、知ってもらうきっかけになるからいいと思いますけどね、
うん、なるほどなるほど、うん、なんか、まあ、近しい人で言ったらマリナちゃんとかが今結構そういうスタイルでバズってたりしてて、なんかかなたさんはどういうアプローチで今後
あ、ね、
ダンスを発信していきたいのかなっていうのは、
なんかね、カナの場合は、まあ、インスタ使ってもそうなんだけど、こうもうちょっと大きい、例えばなんかもう本当広告とかもうそういう CM なんかとかでダンスを使ってもらうように、なんかそっちの仕事がしたいから、結構なんて言うんだろうな、まあインスタで発信し続けるのも大事なんだけど、やっぱ限界があるよね結構で、ってなった時に、まあ自分の知り合いの人だったりとかに、カナは最近やってるのはもうこの仕事がしたいですみたいな、もう一人でこういう風に表現できるから、自分で振り付けて自分で踊ってこういう仕事がしたいですっていうのを言いまくって周りの人にそうするとなんか割と結構チャンスをくれる人がいるんだよね。あ、こういうことできるんだって、じゃあこれ送ってみてみたいな、動画ちょっと僕に送ってみてとかで送ったりとかすると、そうなんか使ってもらったりとか、もう基本的に周りにいる大人の人たちとかそういう仕事してる人たちにもう売り込むじゃないけど、こういうのやりたいですっていうのをそう言ってる。
なるほど、確かになんかそれこそさっき言ってた公演で自分で発信し続けて、まあファンがついてくれて集客できたみたいなところの成功体験みたいなのがあるから、多分
そう、それやったっていうのもあるからね、
確かに確かに、
そう、
まあ、カナタツが今そうやって活動していく中で影響を受けたダンサーみたいなのって誰ですか？
それね、いつも聞かれるんだけどね、あんまりないそう、なんかインタビュー系でこう憧れのダンサー誰ですかとか、一緒に踊りたい人誰ですかって言うんだけど、いないんだよな。これが問題で、基本的にもう一人がいいのよ。そうだから、誰と踊りたいですかって言われてもあんまりいなくて、ほんと出てこないんだよな。でも別にリスペクトがないわけじゃなくて、なんかダンスっていうものに対してこう自分が多分こだわりが多分ありすぎて、こだわりというかこのこうがいいっていうか、こう見られたいとか、なんかこの曲がいいとか、こういう風にこの曲を表現したいっていうのがあるから、なんか誰かとやるとミックスされちゃうじゃん、それが。それがちょっとカナはあんまり好きじゃないっていうか、なんか変わっちゃうから、その伝えたい意図が、カナがそれが嫌だから、ずっと一人でこう やってるっていう感じ。
なるほど、
そう、
なるほど、単独公演 もまさに
そう、
全部自分で決めて、
そう、
なるほど、
そうそうそう。
でもまあ一人でやっていく中でやっぱ必ず壁みたいのにぶち当たって、多分これを実現するには人の手助け、みんなでやることが必要だなって思う瞬間みたいのはないですか？
めちゃめちゃあるけど、結果一人楽だなってなっちゃうそうだから単独公演も正雄さんっていう演出家の人がいて、もうその人はカナの本当なんて言うんだろう、お父さんみたいな感じの、こういつもアドバイスしてくれる師匠みたいな人なんだけど、その人がいろいろ力を貸してくれて、まあ、カナがこういうことやりたいっていうのを相談して、で単独公演もこう一人の力じゃ無理だから、いろいろな人紹介してもらって作り上げたっていう感じになって、だからそういう人はまあ必要だとは思う、その手助けしてくれる人。でもダンサーってよりかはそういうなんか 違う職種の人が手助けしてくれたって感じですね。あの単独公演は一人みたいな。そう。
なるほど。
なんかいつから、うん、まず多分ちっちゃい頃とかって、まあ、僕らもそうだけど、
うん、
ダンサーって言ったらもうバックダンサーとか、
うんうんうん、
限られてた
じゃない
ですか、
うんうん、
いつからその
マインドになった
ダンサーよりアーティスト、うん
はあ、でもねずっとあったと思う。多分小学生の時とかはやっぱりそのおあちゃんとかが流行ってる時で、あ、ボアちゃんのバックダンサーになりたい、で19歳の時にボアちゃんのバックダンサーやって夢が叶って、でその後にまあ20歳ぐらいかな、なんか自分がしたいダンスをできる場所ってどこだろうって思った時に、やっぱりバックダンサーの中でできること限られてるから、決められた動きとかみんなと揃えるとか、なんかそこじゃない気がしてきて、だからといってこうバックダンサーが嫌だっていうわけじゃないんだけど、それとは別に自分をもっと発信しないといけないなってなんかどこかで多分思ってて、だから20歳ぐらいから多分感じてて、でまあ5年かけて単独公演をやったっていう感じ。
なんかその、まあ、さっき言ってたみたいに、
うん、
19ぐらいの時からこうパンがだんだんついてきてくれるっていう、
うん
うん、その25で踏み切った後押しって何だったんですか？
本当は24でやりたかったな、だけどまあ準備が整ってなかったりとかで、はあ24にできないわってなって、で25でかなダンスやめるって言ってたのずっと、そう、
それは初耳。
そう、25でダンスをやめるから24で単独公演やりたかったの。
もう引退されて
た。そうだけど25に単独公演をやりました。で、まあ、25で単独公演やったらまた次のステップがこうまた見えてきてっていうのがあったから、そう、逆に24でやってたらもう25でやめてたかもしんないよダンスみたいな。わかんないけどね。そう、でもなんかその理由としてはこうダンスって流行りのものじゃん、
うん、
でやっぱり最新のものとかがなんていうんだ、流行ったりとか若い世代の子たちがまあ多いものだから、なんか自分が古くなったことに気づけないとか、うん、自分の体力が追いついてないことに気づけないっていうのが一番嫌なの、
うん、
だよね。そう、自分の衰えが外に出ることが絶対に嫌だから、だったら25でパッてやめて、そう、なんかもう伝説残してやめるみたいなさって思ってたから25でダンスやめたかったね。そう、本当はね、
まあ、かなたさんがダンスをやめるっていう言葉の重みみたいなのがすごすぎて、うん、それは
そう、なんかね、私生活が常に考えちゃうのね。例えばリアルで言うと、じゃあ失恋しましたって時に、これ本当に申し訳ないのが、あ、踊れるって思っちゃうのとか、めちゃめちゃダンス以外の時に楽しい瞬間があるとして、じゃあ例えばすごいいい景色を見たとか、なんかこう、じゃあみんなでパーティーしてるとか何でもいいんだけど、そういう時にも、あ、この曲で踊れるかなとか、自分が悲しい時、泣いてる時とかも、あー泣けるってめっちゃもう泣いてても、あなんかいいのできるかもみたいななっちゃう、この自分がちょっと疲れる。
逆にダンスに縛られて、
そう、だからね、全部ダンスにつなげちゃうわけよ。あ、踊れるって、すっごい辛い時でも、ああ踊れる踊れる、あ、スタジオ行かなきゃみたいな冷静になっちゃうっていうか、逆に良かったなって思う部分でもあるんだけど、こう踊りがあるからそういうのを表現ねしてスッキリするとか、だけどなんか普通じゃないなっていう、そのなんか全部そうなっちゃうから、
ダンスのない自分みたいな。
そうだし、なんかその疲れる時がある、本当に。そう、
そ
う、
そっからじゃあ自主公演になって、 また違う景色が見えて今続けてるわけじゃないですか、うん、その今の心意気ってどんな感じなんですか。
そうだから今はまあさっき言ったようなそのダンサーのをもっと確立するために頑張ろうっていう感じで頑張ってる。
変わったんですね。
うん、そう。けれどもでも疲れるよ本当。
今でもやっ
ぱその疲れる。そう。
なんでそこ変わったんでしたっけ。
どういうこと。
ダンスをやめようって決めてた24歳。
そう、それで単独公演をやって。でもっとこれができるなっていうのがやっぱ出てきたんよ。これが単独公演がちゃんと無事に終えられたからで700人の方が来てくれてでまあこういうことができて、あじゃあ次、まあ、さっき言ったようなじゃあ一人でもっとこう活動ダンスをの活動を広げることができるっていう、そう希望がちょっと見えたから、あ具体的にこれをしようみたいな、具体的にじゃあ周りの人にこうやって言っていこうっていうのも公演終わった後から始めたし、そういうことがあってダンスをもうちょっと やろうかなっていうふうになった。そうそう、だからまた公演もやりたいなって思うし、そうだけどまあコロナだったりとかがあったからちょっと難しいけれども、またタイミングがあればやりたいなって思う。
そんなガラッと変わるんだ。
そうでも本当やめたいって思ってたよ。
うん、
今はあるんですか、まあ、改めて30でやめたいとか
って思ってる。正解、
これやめねえ
な。マジでやめたい。30で結婚したいし子供見たいし、はい、そう
家庭がもうやっぱ
あるんです。うん、なんか普通にあこなんか普通って言ったらちょっとあれだけど、こうなんて言うんだろう、ダンスがない人生をやってみたいって言ったら、小学2年生からダンスしてて、で結構ガチでやってたから、そうなんかダンス以外のことを経験してないわけよ本当に。だから常識一般的なこう社会にも出たことがないし、まあ普通にダンスの仕事としてはやってるけどやっぱ違うじゃん。だし普通のまあ何て言うんだろうな、女性としてのそういう幸せみたいなのも経験してみたいしとは思ってるんだけど、すごいみんなに無理だよって言われるから、お前はマジで絶対ダンスやめないって言われるから、自分的にはいやいやもう30でもうやめますってめっちゃ言ってる今も。
やめる絵が思い浮かばない
ね。
本当に
そうだから結婚しても子供でも踊ってそうだよねとはなんか言われるよ。でも自分的には無理無理やめるやめるって思って、
うん、けどなんかこう田中さんの活動とか見てて、
うん、
結構行動がじゃないですか、
うんうん、めっちゃ、うん、めっちゃそう。
オーディションの話も、
うん、
多分僕らと撮影した時に一回話して、
うん、
実際にやって
そうだね、
自主公演やるやつやって、
うん、
っていうこの決断力というか行動力があるんで、
うん、
本当にやめちゃった
スパッ
ね、そのなんか行動のあれってあるんですか、そのなんか原動力というか。
でもこのパッと思いつきでパッてやっちゃう人だから、あこれやりたいって思ったらすぐやっちゃう。でそのダンス作る時もそうだけど、じゃあ泣いてる悲しいもう失恋して苦しい苦しいな時に、もうご飯も食べれないの時に、あ踊んなきゃっつってこうやって冷静になってスタジオ行って踊っちゃうみたいな人だから、そういうところがあるのかも。あ、今だみたいな。
昔から
そうだと。なんかさ、生じゃんダンスってやっぱその時のもう自分によって変わってくるからさ、その時を収めたいとか思っちゃうんだよね。
うん、
そうそうそう。
生も。
そう。
なんかそれこそ俺も最近まあコロナの中でオンラインの公演とかが流行っていく中で。やっぱりオンラインじゃダンスって伝わらないなって思うことがすごくあって、
あれね、
オンラインのことについてカナダさんはどう考えてますか。
そうカナダもだからオンラインでやらないっていう話が一回あったのよ、公演を単独公演やったし、 次オンラインでじゃあこういう時期なんでやらないですかっていう話があったんだけど断った。それはそっからの場合一人だから何人かいたらさ、じゃあカメラワークでここをやってる時にじゃあこっち行ってこっち行ってとかできるじゃん。カナ一人でオンラインで表現するのはちょっと無理だなと思って。だからカナの良さってやっぱり生で見てもらわないとなんか伝わらない部分があるから、まあ、ダンサーみんなそう思ってると思うけど、そうあんまりオンラインには気が向かなくてやらなかった。
うん、なるほど。カンタさんはコロナ期間はどういう過ごし方をしてまし
ょう？徹底的に何もしてなかった。マジで何もしてなかった。
ダンスは、
あ、まあ、家で踊ってたけど、うん、でも人生で。あのたった一度のこの休みだと思ってめちゃめちゃ休んでた。そう
ライブレッスンとか
もうちょいちょいやってた、
うんうん、変わったことってあるんですか？コロナ期間、例えば風音ちゃんとかは、うん、コロナ期間でなんかこう自分と向き合う時間が多くなって、その今までは自分現役プレイヤーとしての自分に集中してたけど、コロナ期間からその下を育てるっていう方向も考えなきゃいけないなって思ったらしくて。
なるほどね。
なんかこの数ヶ月間で、
ああでもあれかな、さっきも言ったけどダンスだけじゃないことをやんないといけないなって思ったかも。なんかダンサーがみんなやばかったじゃん、
うん、
でまあ本当実家帰っちゃったりとかさ、ダンスやめましたっていう人の話もなんか聞いたりとかしたから、あこういうことだよねってなんか思っちゃったかも、
うん、
だからこそ日々の活動が大事じゃんって。でカナはまあ結構まあそういう基本的にそういう行動をまあここ1年とか結構してたから、こう一人でこうダンサーが採用されるような起用されるような仕事をしたいって、でそういうじゃあウェブ CM だったりとかもちょいちょいまあやってたから、なんか多分みんながそうだっていうのはちょっと難しいけど、そういう人が多分増えないとこうなったらもう終わりじゃんみたいな、でアーティストが動けないからね、バックダンサー使えない、で人集まれないからイベントできない、レッスンできない、あダンサーやることないよねって、じゃあダンス以外にやれることを考えた方がいいんじゃないって思ったから、それこそまあ、なんか YouTube とかでもそうだけど、自分をこう発信してなんか違う場面でダンスじゃない部分で使ってもらえたりとか、こう広がる活動をみんながした方がいいんじゃないかなって思った。そうみんながみんなっていうわけじゃないけどさ、こうジャンルだったりとか、ね、好きなものがさ、こういうダンスが好きですっていうね、もうこういうクラブでしか踊りたくないですっていう人もいるとは思うけど、全体的にやっぱりそういうダンサーがやばい状況になってたから、そういうことをしていかないといけないよねって感じたかも、
うん、なるほど。今、まあその、まあ、ダンス以外の活動として、まあ、カナタさんがやってユニークな活動としてオンラインサロンみたいなものがあると思うんですけど、うん、チームカナタ、それについてちょっと深く聞かせてもらいたい。
いいよ。
いいですか。
うん、
あれは、まあ、具体的にどういう活動をしているのか。
あれはね、大体3ヶ月に1回ぐらいこう企画を考えて、そのフィナンシェっていう、こうアプリを取って、そこに入ってもらってる人たちに向けて、じゃあオンラインでミーティングしましょうとか、こうファンクラブ的な活動で、じゃあこのフィナンシェに入ってるそのチームカナタって呼んでるんですけど、そのチームカナタのみんなだけでまあオーディションをして動画を撮りましょうとか、あのグッズを販売しますとか、そういうことをやってる、
うん、ダンサーとダンサーじゃない人の比率みたいなのは、
ダンサーじゃない人の方が多い。そうで今600人ぐらい入ってくれてて、そうアプリを取ってくれてる人が、カナのチームカナタに入ってる人が600人いて、 ほぼほぼ多分ダンスやってないんじゃないかな。ダンスやってる子100人いないかいるかぐらいだと思うよ多分。そうで結構ね地方の子とかが多い。だ地方であんまりそのいっぱい会いに行けないけどチームカナタに入ってじゃあ3ヶ月に1回のその企画でカナタちゃんと話せるとか会えるっていうのを作ってるから。そうだから本当に熱烈にカンを応援してくれてる人たちだけっていう感じ。
はいはいはい。結構それってまあ本当にカナタさんが中心にいて他の人がサポートしてもらってるって感じで、もうカナタさんがいなくなったらもう代替が効かないっていうことじゃないですか。
そう
だからこその重圧みたいのがあって、それも相まってさっきの30歳までに辞めるとか、
うんうんうんうん、
ダンスを辞める方向につながってたりもしてるのかな。
それはねないかも、うん、重圧は全然ない、うんうん、だけど逆に言ったらその変なものを見られたくないから自分がなんかダサくなったとかなんか飽きたとかなんか踊りがあんま響かなくなったとか思われるのが嫌だから先に辞めたい。そう思われる前に。
なるほど。
そうでも応援してくれてる方たちにはすごく本当にありがたいと思うし、すごい踊る力にもなってるからカナが。そう
どういうコミュニケーションを普段具体的に取ってるんですか。
なんかその掲示板みたいなのがあってそこで一応カナが書き込みをしたりとかしてコミュニケーションというか、まあ、みんなにこう今こういうことやってるよとかっていうのを発信したりして、うん、そのアプリ入ってる人は見れるみたいな、
うん、
そう。
それは SNS の発信とはまた別に。
あのね、いやそんなに大差はないんだけど、でもやっぱ特別感はあるよね。そこに600人しか入ってないから、で600人の中でもこうその企画に参加してくれた子たちだけが見れるトークルームみたいなのがあって、でそこではカナがまたなんかちょっと、まあ、くだらないことも言ってるんだけど、それからまたその100人限定でしか見れないトークルームとかがあったりするから特別感はすごいあるから、
うん、
それからインスタってもう不特定多数じゃん。だけどその600人の中でやってるから、そう。
なるほど。
そうだからそこに入れないと見れないカナの写真とかがあったりするってぐらいかな。
うんうんうん、おもろ。
そう。
その中で今後やっていきたい
企画
とかってあるんですか。
そう、それも考えてる。どうしようかなって思って結構いろいろやったのよ。そのオーディションもそうだし、あとこうコロナ中だったからあのズームで一人一人20分間トークできますよって企画やったりとかして、でそこで初めて顔を合わせるわけよ。あ、この人がお会いしてくれてるんだみたいな。でそれも20人ぐらいやったのかな。で結構みんな人生相談とかいろいろこう話してくれたりとか、まあ、質問だったりとかそういうこともやったし、何やろうかな。でも普通になんかオフ会みたいなこうイベントみたいなやりたいかも。なんか生で会えるかな。そうで女子が多いから、そう女子会みたいなさ、チームカナタの女子会みたいな感じで普通にパーティーみたいな感じでやりたいかも。面白そうと思って、そう。
オフ会みたいな今までは。
そう生ではやってないね。だからコロナ中に始めたから、
はい、
そう、
あ
の
そう
フィナンシャもそうそうそう、そう。
なるほどなるほど。
そう本当4月かなとかだったから。ちょうど真っ最中で始めてって感じだったから。
それはなんか誰かからの助言があったりしたんですか。
それも昔から知ってる、まあかなか昔レッスンを習ってるあのスタジオの先生というか、まあスタッフさんみたいな人がいて、その人がこういうのあるよっていう紹介してくれて、
うん、なるほど。それでまあさっき言ってたようにもっとダンス以外の活動を広めたいっていうところで始めたっていう流れ。なんかさっきカナタさんがまあ、本当にダンスしかしてなかったちっちゃい頃からって言ってて、うん、ダンス以外の、まあ、バック クボーンというかのが、うん、多分そんなにないっていうことになると思うんですけど、チームカナタに所属してるのはダンス以外の人じゃないですか、うん、が多いじゃないですか。そういう人たちとどういう接点を持ってコミュニケーションを取ってるのかなっていう、どういう話をしてるのかなっていうのがすごい。
え、めちゃめちゃ普通の話だよ。なんか最近なんかこういう仕事がこういうことがあって、なんかこういうことで悩んでるんですけど、カナタちゃんだったらどうしますかとか、で好きな人がいてこういう人なんですけど、カナタちゃんだったらどうしますかとか、そういう感じ。そう、なんか人生の普通のなんか、なんか本当友達と話してる感じ。そう。でいつもまあカナタちゃんダンスやってる子だったら、カナタちゃんみたいに人の心を動かせるダンスをしたいんですけど、どうやったらそういう風に踊れますかとか。ダンスやってない子たちはなんかそういう普通の会話だね。だからもうそう熱心に、あ、カナだったらこうするよみたいな、カナだったらなんか好きな人がいるんですけど素直になれませんみたいな、どうしたらいいですか、言っちゃえなみたいな。もう好きって言った方がいいよみたいな、もう早く言った方がいいみたいな、取られちゃうよみたいな。もうさ、こういう性格だから多分みんなも相談しやすいんだと思う。こうズバズバしてるし、多分こう背中を押してほしいのかなっても思うから、いや、カナだったらもう言っちゃうとか、もうカナだったらもうこうするっていうのをいつもこうアドバイスしたりとかしてる。
なるほど。そう、なんかまあ今600人とかいるっていう話を聞いたんですけど、多分普通のダンサーがパッとそういうオンラインサロンみたいなのを始めて、そこまで集客できるとは思わないと思うんですけど、カナタさんはどこまで予想してチームカナタを始めたのかなって。で、なんかその集客をするため、ためというか、何か具体的な策を、何か具体的なことをやったのか、人を集めるために。
でも、まあ、そのインスタですでに結構そういうダンスやってないであろう応援してくれてる人たちがこういつも DM くれたりとかコメントしてくれる人たちが多かったから、多分こういうことをやったらその子たちが入ってきてくれるだろうなっていう予想があった。でそれが実際じゃあ600人行くとは思ってはなかったけど、そうだけど、そういう子たちともっと深く関われる場所を作れればいいなって感じだったから、まあ100人ぐらい入ってきてくれるかなみたいなって思ってたら、徐々にこうパーッと増えてって今600人になって。
一個聞いていいですか。
いいよ。
その、まあ、インスタにしても結構影響力がついてくると、アンチって絶対出てくるんですよ。いるんですよ、
めちゃめちゃいる。
へー。
だからでもカナすごいありがたいなって思ってて、ダンサーにアンチつくって結構さ、すごくない？あ、気になってくれてるんだって、そんなカナ気になる存在なんだなって、すごい逆に嬉しい。本当にそうで、結構カナ多いっていうか、多分ダンサーはカナ以外いないんじゃないかな、アンチされてる人。そう、多分いないと思う。
あんま聞かない
だから、カナ周りの近い友達にも言われるのよ、いや、カナタアンチがすごいとか。でも全然自分的には、いや、えとか思うことあるけど、でも逆に言ったら、あ、すごいお気に召してくれて、こうなんかチェックしちゃうんだなみたいな。そう、だから逆にカナコメントとかで普通に返す。そう、だからこの間もなんかね、カナがちょっと ミニスカっていうか、こう短パンの中に履いてるんだけど、シャツがこう長くて下を履いてないように見えるみたいな写真があって、写真で、でそれを普通に載っけたのよ。そしたらなんかそのコメントに、なんかアパレルで働いてるんですけどみたいな、その服装はどうかと思いますみたいな、なんかとかね。でそれでそのコメントに対しては、ごめんなさい、アパレルのその決まりが私分からなくて、自分のオリジナルスタイルですみたいな、返しちゃうよ、こうやって。だって
強
そう、だからなんか逆に嬉しいっていうか、そう、普通にハッピーに返しちゃう。そのなんか、だって正解なんじゃないし、別に自己表現するインスタグラムでね、あなたがアパレルで働いてて 服的にじゃあアパレル業界的にはじゃあおかしいですって言われても、いやこれがもうオリジナルスタイルだからみたいなさ、が正解じゃん。でそれわざわざコメントしてくる必要もないと思っちゃうから返しちゃう、そういうのは。そうだから全然なんか、もう彼氏いますかとか言われても、いませんとか、あ今好きな人はいますとか、そういうのも答えるし、もう全然そう
オープンに、
そう全然出しちゃう。
なるほど。
そこもすごい気になってて、まあ SNS って一般的に見たら、そのいい部分しか出さないメディアじゃないですか。そこにこう常にオープンで言い続ける田中さんのそのマインドというか、
メンタル強いんだと思う。多分メンタルがマジ鋼で、これ本当そうね。いや弱い部分ももちろんあるよ。だけどそれをかな、あんまりその何て言うの、弱くても弱い部分もさっきも言ったようにこうダンスで表現できちゃうからっていうことを結構書いちゃうんだよね。だから弱ってる時は弱ってますと、もう悲しくて涙が止まりませんけども、こういうダンスをしたので見てくださいみたいなさ。っていうこととか書いちゃうから、そうなんかありのまますごい出してる。
それはもうちっちゃい頃からメンタルが強かったのか、どういう感じで形成、今のかなたさんが形成されてったのかなって。
あのね、小学ね 3,4 年生から性格変わんないのかな、ずっとこれなの。だから多分ずっとそうなのと思う。
その 3,4 年の前は
まあ、まだその物心っていうかさ、そのまあ子供だから、でダンス多分始めたぐらいから結構変わったんだと思うんだよね。で学校で結構その一人だったの、ずっとあんまり打ち解けられなくて、で友達もすごい少なくて、どっちかっていうといじめられるタイプだったの。だから団体行動するときに結構省かれたりとかこうするタイプで、でそれでダンスを始めたから、ダンスがあるからこう学校で一人でもダンス行ったらみんなに会えるし好きな踊りできるから楽しいみたいな感じの小学校生活で、でダンスやるから学校も頑張ろうみたいな。でも結構中学校も友達がいなくて、もうずっと省かれてて、女子たちにシカトされるとか、そう結構普通だったな。だからそういうのでメンタルが鍛えられたのかもしれない、でもその負けず嫌いだから一人でいて弱ってるって見られたくないのよ。だから一人でいることが楽しいって思われるように行動してたの、ずっと省かれてても、あラッキー一人でみたいな、あ一人で別にトイレも行けるし、あの移動教室も行けるしみたいな。女の子たちってみんなでさ、行くじゃん。でもあ一人だって思われたくないから、見られたくないからすごい強くしてたのかもしれない。
なるほど。
そう、そしたら強くなっちゃった。
より
そう、そうやばいよ。だから
なるほど、なるほど。
そうだから逆にすごい落ち込むことってなんだろうとか思う。
直近でうおーってなった瞬間。
でもめちゃめちゃ恋愛体質だから恋愛部分かもね。そうすごい病むよ。
そうですね。なんかその二曲がなんか面白くて、鋼のメンタルもあるし、
そうちょっとメンヘラチックなとこもあるから、そう
弱い部分も持ってるじゃないですか。
そうなんかね、恋するとメンヘラになっちゃうんだよね。そうすごい呼ばれた。なんか、みんなといる時のカナタは好きだけど、自分と付き合ったカナタはそのメンヘラになっちゃうから、それがそう、そこにもう耐えられないとか言われるよく。
なんか言えたらでいいんですけど、具体的なメンヘラエピソードみ
たいな。例えばなんだろうな、もうちょっとのことなんだよな。
本人がこれ別に普通だろうって思ってることが、もしかしたら人から見たらメンヘラ、
確かに
の可能性もありますよね。
でもあ、じゃあ今日カナが夜暇で休みで、で彼氏がじゃあ友達飲み行ってくるとか言ったら、えって一緒になって、えじゃあ一緒に行く、
はいはい、おお、
一緒に行きたいとか、 で、いや無理って言うじゃん、
はい、
友達と会うから、
うん、
え、なんで、友達、その友達も知ってるし、
はい、
全員知ってるんだからいいじゃんって、
はい、うん、
いや、今日は友達だけで会うみたいな、
はいはいはい、
いや、意味わかんないえ、いいじゃん、知ってんだからみたいな、
なるほど、
とか、じゃあご飯作ってて、カナがで、急に、あ、ごめん、ちょっと遅くなるわ、みたいな、もうそっから始まるよね、はぁ、みたいな、もう自分っている意味何なんだろうみたいなとか、で、帰ってくるじゃん、夜遅くに、もうこれなわけよ、
はい、
帰り、みたいな、で、はあ、みたいな、だからちゃんとフォローしてくれる人だったらいいんやけど、
はい、
そこでなんか何事もなかったかのようにされると、もう、あ、もう好きじゃないんだなとか、あ、もう別れた方がいいのかなとか思っちゃってた時があった、
はい、
でもだいぶ大人になって最近はないけど、ちょっと前まではそういうことあったよ、とか電話しても出ないとかさ、
はいはいはい、
え、みたいな、え、この時間に電話出ないとかあるみたいな結構そういうタイプよね、
結構、しかもなんか典型的な銘柄
え、これそうなの、
そうじゃない
です、え、マジで
ザみたいな感じ、
え、ザこれ、え、無理こういうタイプ、
いややっぱり
ある、でも出さないじゃん普段は、
まあ、
普段これだから、
はい、
2人になった時にこう思いが強すぎちゃうよね、で、すごい情に深いから、てかもう一回好きになったらなかなか嫌いにならないのかな。で、もうたった一人の親友みたいになっちゃうのよ。もう彼氏だけが、もう、カナのこと全部分かってて、カナも全部分かってるみたいな。が強すぎて、いけないのかも。そう、だから、え、カナってこういう人って分かってるのに、なんでそういう態度取るの？とかなっちゃうんだよね。
なるほど、
だるいよね、
深すぎる愛、
男の子からしたらだるいだろうなと思う、
うん、
でもそう、好きだからこそもなんだけどね、
うん、まあその話もそうだし、
うん、
あと、まあ、さっき女性の中で浮いてたという、
うん、
いう話があったりして、結構かなさんって第一人称が僕とか俺とかって言うじゃないですか
言うね
そこは結構最初から
そうだよね、
どういうパーソナリティなんだろうなっていうのはすごい気になってて、なんか今みたいにこう深掘っていくと、なんか根底がその辺にありそうだなって思ったんですけど、
うん、いや、なんかね、俺なんだよな、なんだろうね、
いつからですか、
いつからだろうね、でも19とかじゃない、18、19とか、
そんな最近という
か高校卒業してからとかだと思う、
そう
っすね、そう、なんかそうだね、なぜかって言われると難しいね、
うん、
なんでだろう、
気づいたら、
うん、
それまでは私、
え、かなとか、
あ、
うん、私は言わないね、
うん、
かなって言ってる、
はいはい、なるほど、それはなんかコミュニティによって使い分けたりもしてるんですか、
使い分けてんのかな、でも俺って言ってんじゃない、どこでも、
うん、
僕とか、
はいはいはい、何か
理由があるんですかすごい、そこに気になるんだね、え、なんだろうね、なんかね、あれなのよ、多分その、まあ、恋愛で言ったらちょっとメンヘラチックなところがあるかもしれないけど、普段はめちゃめちゃ男だから、
うん、いや、そうっす、そう
っす、それはすごい感じ、そう、もう男なのよ、だからさ、うん、男の中にいる空間が一番楽しいの。
居心地がいい。
そう、
はいはいはい。
話も合うし、はい、なんか女の子の話合わないの。あんまり。それが問題なのかも。
なるほど、なるほど。
だから最新のコスメとか、こう美容とか、あんま興味ないから、
うん、
興味持てよって感じなんだけど、ないのよ、だからさ、女の子同士でそういう話するじゃん。
はい、
え、マスカラどこ使ってるのみたいなさ、分からないから話せないわけよ、で男の子ってくだらないじゃん話が、なんかすごいくだらないじゃん、
間違いない、
なんかもうくだらない下ネタで笑えるみたいな、そういうのが好き、
はいはいはい、
だから小学校、まあ、幼稚園からかな、もうずっと男の子 とばっかいた、
うん、男子コミュニティ、
そう、もうずっと男子。
なんか家族構成とかは
弟がいる。
弟、そうなんですね、うん、
もう男子が楽。
僕らも不思議とすっごい楽
です。さっきかなこちゃんが山口さんに言った時に、いや、かなこちゃん楽だなって
すごい居心地がいい。
なんだろうね、それね、結構言われるの。でも、でも逆で女子の場合は多分気使わせたりとか使っちゃうから、はいはい、あんまり合わない、うん、それからどっちかがじゃあ女子だったら多分また空気感変わると思う、
はいはい、
とかそういう感じ。男の子だと本当に楽、気がだから遠慮しないで話せる。
なるほど、
そう。
なるほど。
そう、基本的にさ、カナねみたいな、最近こういうことがあってとか、はい、俺さってもうそういう話ばっかだから、はいはいはい、だから聞いてくれるじゃん、
はいはい、
でも女の子にそれするのって、はい、結構だから気使うのよ、ちょっと。
めちゃくちゃわかるから、
ね、そうそう、
うん、これ話していいのか、だから線引きというか、
そうそうそうそうそう、そうで、これ話して、うん、あ、なんか、あ、かなたちゃんってこうなんだとかまた言われるのも嫌だし、はいはい、男の子ってすぐ忘れんじゃん。
そうですね。
なんか、あ、そうだっけみたいなさ、なんかあんまりその別に重要視してないっていうか、はい、そこも好き、すごい、
うん、
そう、女の子ってそういう些細なことをさ、え、こうやって言ってたよとかさ、そういうのすごい苦手なのよ、うん、
はいはいはい、
もう自分の目で見た聞いたことしか信じないタイプだから、かな、いやいやいや、それわかんなくないみたいになっちゃう。そう、
今日会ってなって5分ぐらいでなんか面白かった
そうで、そうそう、だとすぐ最近のからの話したじゃん、あの、あの話したじゃん、あれはちょっとシークレットなんですけど、そう、あの話とかもしたくてしょうがないよね。
いや、そんな感じだろうなと思いました。
そう、
聞くやつは大体言いたいことがあるんだよ
そう、聞いて、一応最初に聞いていて、
はい、
そう、あれも話したかったのよ。
めっちゃやります、めっちゃやります。
それ。
なるほどなるほど。確かにな。シンプルでいいですね。
そう。
なんか女子だと興味ある話しなきゃって思っちゃうんですよね。
そうそうそうそう。
だからなんかこっちから合わせに行ったり、二重見たとか言って。
そうそうそうだよね。
そうそうそう。
そう。
確かにな。やっぱなんかその、なんていうんですか、女子コミュニティへの反発心みたいなのも、そういう第一人称に現れてるのかって。
俺っつって。そうかもね。
思いましたね。
勝手に。女子じゃないよみたいなね。
うん、いやー、めちゃくちゃ腑に落ちたな。ありがとうございます。
そう、全然関係ない話してるけど大丈夫
なんか全然使えないとこ言ってもらえれば、
うん、
これちょっと、
いや全然全部使って大丈夫
ですか、
うん、
ありがとうございます、
うん、
まあそのさっき言ってた男性的女性的みたいな話で、うん、結構とインスタの投稿とかで、
うん、
まあ、女性的な部分を出したり、
うんうんうん、
露出があったりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
そこはどう意識して投稿してるのか、意識、
なんかね、してないんだよね、
うん、
だからみんなに言われるの、なんて言うんだろう、もう全部脱いじゃえよとか言われるのだけど、なんか別に脱げるわけよ、言ったら、だって隠すものがないから。だけどさすがにさ、コンプラじゃん、そのなんか、うん、ね、だから別にカナからしたら露出度が高いとかっていうのって全然気にしてなくて、でも見る側からしたらそれこそアンチ、例えばそういう露出が多かったりとかすると、こういうのは嫌いですみたいな、フォローするのやめますとかっていう人いるのよ。あ、全然やめてみたいな、あ、全然フォローしなくていいよみたいな、だってこれがカナダもみたいなさ感じなんだよね。だから別に、あ、ちょっとなんか露出が高い写真載せようとかの意識はなくて、そういう時もあるじゃん、女の子だし。
あ、セクシュアル
そう、別にだって、そうそうそう、そういう日もあるじゃんみたいな。
あ、
だって
わかるな。
そう、いや、ダボっとした服着てる日もあるし、なんか別にラフな格好の時もカジュアル格好の時もあるけど、これもカナだしみたいな。だって女性だしさ、一応ね、そういうなんだろう時もあるじゃん、
うん、
なんかちょっとフェミニーみたいなさそんな感じなんだよね。だからそれを見てなんかどうこう思ってほしいとかってよりかは、もう自分の記録だから、それでもし嫌だったら全然もう、あの、見なくていいよって感じになっちゃうかも。
単 純にもう出したいものを出してる。
そう、出したいものを出して
る。ちょっと言い方あれですけど。
あ、そうそうそうそう。
表現したいものを表現。
出したいものを出してる。
出すとこ出してる。
うん、出すとこ出す。うん、それだけです。
ありがとうございます。
はい。
僕からちょっと最後の質問。
え、いいよ、うん。
なんでそんなオープンなんですか。
ポンポン。
こういう人なんだよね。もうまっすぐ。なんか嘘とかつけない逆に。このままが楽だしって感じ。だから逆に隠してって言われたのが難しい。
嘘とか下手。
無理だと思う。
気まずくせえとか。
無理だと思う。
本当に男の。
そう。そうだからなのにメンヘラだからおかしいんだよね。はい、そこは女子みたいな。そう、だからそこはだから改善すべき点かもね、26歳で。よくなってきたと思う、でも。
うん。
うん、
なるほど。
そう。
まあ自覚があるっていうことは大事ですからね。
そう。だから言われるからさ、はい、その過去付き合ってきた人たちに、もうお前のメンヘラには付き合えないみたいな。でそれ言われると余計腹立つのよ。メンヘラにさせたの。そっちでしょみたいな。
もうメンヘラの開始の上等語みたいになってます
よ。そう、だからそこを直していきたいなと思います。26歳は。
なるほど。
ほ、全然ダンスと関係なくてすいません。
着地点が。
そう。
最高。
ありがとうございます。
ご視聴ありがとうございました。ダンスナウポッドキャストでは毎週素敵なダンサークリエイターのインタビューを配信していく予定です。ぜひ Spotify、Apple Music のフォローをお願いします。また、ダンスナウの公式インスタグラム、@dancenowjp では、出演ダンサーさんのスペシャルレッスン、さらにインタビューでも話していないマイルールなどが投稿されるので、ぜひそちらもフォローしてください。それでは次回もお楽しみに。ありがとうございました。